怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユヤ君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。黄昏の追跡。1、捕まった探偵団。伝送怪人が予告通り出現し、これも予告通りに名が妖精の王を盗み取った。その真相はともかくとして、沢垣一蔵氏の屋敷で起こった大騒ぎはもちろん外にいる慶たち3人にもすぐ伝わりました。どうしよう。ケイが言えばユウヤも珍しく慌ててしまって、
どうしようったって、とにかく何が起こったのか確かめなくっちゃ。
でも確かめるったって。するとみずほがさっと顔を上げて、
私聞いてこようか、おまわりさんに
言うなり、そのままスタスタ歩いて行きかけました。ケイとユウヤは慌てて、
待った待った、そんなの教えてくれるわけないじゃないか。
そうだよ、大地、こんなところにいるの見つかっちゃったら大変な。ユウヤに続いてケイが言いかけた時でした。
誰だそこにいるのは。
3人が潜んでいる物陰めがけて鋭い声がしたかと思うと、四方八方から懐中電灯の光がサーチライトみたいに向けられました。
見つかっちゃった。
Kは小さな声で言ったのでした。
君らと来たら、まったく。
制服の警官たちに連れられていった先では、滝義一警部が目を向いていました。
しょうがないな、あれほど言ったのに、こんなところまでやってきて一体どういうつもりだね。あ、お父さんお母さんがさぞかし心配してらっしゃるだろうし、こんな時間にかくれんぼでもないだろう。いや、かくれんぼじゃなくて探偵ごっこが。
探偵ごっこじゃなくて。
ゆうやがぼそりと反論します。
本当に探偵をするつもりだったんだけど。
あ、そんなこと言わなきゃいいのに、とケイとみずほは顔を見合わせましたが、案の定警部はますます目を向いて、
何を言っとるのかね。
大声を上げたところで急におかしくなったのか、プッと吹き出しかけてしまいました。その後もお説教は続いたのですが、それはなんとなく迫力に欠け、叱るというよりは呆れるという感じで、そんなには怖くなかったのでした。いくら優しい滝警部でも、悪人に対して本当に怒った時
時は、無論こんなことでは済まないのですけれどね。でもまあ、そんなにはきつく叱られないでよかった。と、三人が密かに安心しかけた時でした。警部は言葉を続けて。
まあいい。これ以上怒っていても仕方がないし、我々は犯人を捕まえるのが仕事だ。それに、ここまでやってきた君たちの気持ちもわからないではないからね。
そこまでは良かったのですが、その後にこんな怖いことを言い出したのです。
とにかく君たちはもう帰りなさい。ああと言っても勝手に行っちゃいけないよ。また変な寄り道をしないよう、ちゃんと迎えの人に来てもらったからね。
え？ケイたちはビクッとしました。ひょっとして家からお父さんやお母さんが迎えに来たのか、ひょっとしたらどころか、こうした場合に引き取りに来るのはお家の人に決まっています。そうだとしたらどんなに厳しく叱られるでしょう。両親でなければ学校の先生だったりして、いえいえ、そうなったらもう最悪というものです。
お父さん、あのね、
ごめんなさい母さん、これにはわけが。
そう、いろいろとあって、あのさ。
3人はそれぞれ言い訳をしながら、恐る恐る背後を振り返りました。でも次の瞬間、彼らは揃ってポカンと口を開けて、
あれ、森江さん。
そこに立っていたのは、昼間にレトロビルの事務所に会ったばかりの森江俊作、それに助手の新島智香でした。森江俊作はニコニコしながら、
いやあみんな、警部からの知らせでみんなも一人にやってきたよ。あちらに迎えの車を止めてあるから乗った乗った。
あの、でも。
心配そうな顔で言いかける瑞穂に、新島智子がにっこり微笑んで、お家の人に怒られるのが心配なの？大丈夫、うちの先生はこれでも名弁護士なのよ。言い訳なら任しとき。
ダメだよ新島くん、そんな誤解を招くような言い方をしちゃ。
森江俊作は困ったように言い、三人の顔を見回しました。中でも K の顔をじっと観察したようだったのは気のせいだったでしょうか。すると森江はさっきの滝警部と同じように吹き出しかけてしまいながら、
さあ少年探偵諸君、本日の任務は終わり。現場のことは警部たちプロに任せて。ほら、お話の中の名探偵はそうするじゃないか。あとはお家で推理だ。さあ出発。
お願い、何かヒントだけでも。
しょうがない、教えないとまたどんな無茶をするかもわからないからね。君たちは。じゃあ一つだけヒントをあげる。
次回転送開示、帰り道は推理をしながら、推理と冒険の旅に出発だ。